最近読んで面白かった漫画を紹介しますね。テレビでも話題になっている宝島社の真矢峰雄先生作、飛んで埼玉。これはですね、埼玉県をものすごいバカにしている漫画で、すごいんですよね。もうひどかったな。もうなんかね、笑っちゃった。あることないこと言ってるとかじゃなくて、ないことないこと言ってるっていうね。だから、要素として、痛いとこ疲れてるなっていう悔しさがあんまりないんだよね。全然ないんだよね。だから、これはもう差別ではないだろうと。ただのギャグだろうという感じになってんだよね。これ目くじら立てて起こることそのものがバカバカしいだろうみたいな感じになっちゃってる。パタリロの作者で、ああ、なるほど、道理でみたいな感じなんですけど、これはですね、アマゾンの本の売れ行きで、2015年の12月27日時点で、売り上げナンバーワン。本の部分でナンバーワンだったっていうですね、すっげえ売れてる。俺もね、ネットでね、申し込んだんですけど、早く届かないかなって思いながらコンビニ行ったら、コンビニの雑誌売ってるところに並んでたからね、あ、そんな売れてるものなんだと思ってびっくりしました。埼玉は非常に腐している漫画なんですけど、例えばですよ、10年前はランプといろりで生活していた埼玉県民。県知事は未だに県民から年貢を取り立てている。東京に行くには通行手形が必要だ。よーし、通ってよし。高級百貨店は、都民の行くところだ。三越は都民の行くところだ。埼玉県民が高級百貨店内をうろついていると、店内でサイレンが鳴り、ウィー、ウィー、ウィー、うわ、埼玉県民がいるぞ、あいつだ、埼玉狩りだひどいでしょ。ひどいんですよ、もう。本当に。ひどい。何なんだっていうね。東京の人別に埼玉バカにしてないし。ねえ、すごいんだよな。まあそういうところから始まりですね。何なんだ。埼玉県には、県民にはその辺の草でも食わしておけとかなんかいうセリフが出てくるっていうですね。何がなんだか。でもね、こういうのっていうのは、いろんな場所でね、あの地域の人たちとはいがみ合っているとか、そういうのもあるじゃないですか。まあ、いがみ合ってるわけじゃないけど、ライバル関係にあるみたいなものが。まあ、だから僕の好きなサッカーチームのバルセロナで言うとね、もう、本当に、歴史的な事実によって、首都地方と、カタルーニャのね、人たちの、ちょっとね、ものみたいなのもあったりするし、山形でもね、庄内と、とか、なんかね、あったりとか、まあ多分どこでもあるんでしょうけれどもね。だけれども、これ読んでね、関東って埼玉そんなに虐げられてるのっていうふうに誤解しないでいただければというようなことを思いますよ。もう埼玉も東京みたいなもんですしね。東京みたいなものってのはどういうことかっていうと、土着的なことに愛着あんまないんですよね。地元に。地元愛があんまないんでね。ある人いるよ。長くね、下町にね、生まれ育った人なんかはそうだけど、浅草とかにもそういう人いるけど、俺は、別に、ね、親が北海道から東京に越してきて、で、そこで東京で生まれ育ちながら、荻窪で生まれて高円寺で育って、吉祥寺に引っ越して下北沢でアパート借りて、明大前でアパート借りて、そんで、家買って練馬区に住んだみたいな感じで引っ越しまくってますしね。全然どこの人間みたいな感覚もないから、で、それと同じようなものが埼玉の人たちにもあると思うんで、まあ、そうでもないか。埼玉はもう場所によっちゃかな。東京でも場所によっちゃか。うん、わかんないな。適当言っちゃった。もう一冊。カフェでよくかかってる J-POP のボサノバカバーを歌う女の一生。2013年に発売。渋谷直角著。売れたい女性ボーカリストが、サブカルのね、文化をなんか小馬鹿にしてるような感じなんでね。一体いつになったら私のオリジナル曲を作ってくれるのよ。チャラい作曲家に体を許し、売れたいわ、手段は選ばないみたいな感じで頑張ってんだけど、同僚のね、同級生の男の子とかが、俺はライターやっててさ、つってフリーのライターで、今度ね、ブルータス書く、嘘、超メジャーな雑誌じゃんみたいな感じになって。あ、俺ね、今度ね、演劇の方どうなの？小劇場。意外とね、頑張ってるよ。とか。じゃ、見に行くよ、今度。じゃ、みんなで行こうぜ。あのさ、 松尾鈴木目指してるんだったら、やっぱさ、ああいうシーンはさ、みたいな、飲み屋でそういうこと言っちゃったりするっていう、なんか嫌な感じだね。もう、いたたたたっていう、サブカルおばさんって痛いじゃないですか。痛いやつがいるんですよ、たまに。そんなようなのはね、こう、なんかね、こう、いたたたたって、胃がキュルキュルって痛くなるような、そういう感じだと思いますよ。で、ボサノバカバーを一曲だけ出すんだけど、なかなか売れずに、で、どうすんのよ、まあ、いや、もうなんかあの人は ABX のオーディションに受かったとか言ってる、なんでなのよ、ムカつくみたいな、虚栄心とね、自分のプライドとの狭間でね、現実に打ち砕かれて、プライドがズタズタになって、ね、男にはやられるだけやられて、でも頑張ってみたいな中で、私頑張るみたいな、なんかね、わけわかんない感じにね、なところがドロドロしててすげえいいですよ、これ。このボサノバカバーをきっかけにして、ユニクロの CM 曲やって、中田ヤスタカにプロデュースしてもらって、アパレルブランドを立ち上げて、モデルやりながらアーティスト活動で、テレビブロスで連載も持ってって思っていたのにみたいな。で、その女が最後どうなるのかっていう、女の一生ね、末路が描かれるんだが、まあもうね、もう猛烈なんですよ。で、この一編を、たったね、十数ページか二十ページぐらいかな、のものをコミケかなんかで、でもホチキスで止めて出したところ、買った人間が超面白いっつって、ネットで話題になって、他の作品もいくつか書いて、オムニバスの作品として、このカフェでよくかかってる J-POP のボサノバカバーを歌う女の一生っていう漫画が単行本として発売されたんですよね。これオムニバスで他にも入ってて、お笑いタレントを目指す、芸人を目指してアルバイトしている男の理屈っぽいお笑い談義の、いたたたたっていう感じを描いた、ダウンタウン以外基本認めていないお笑いマニアの楽園っていう作品とかね、もうね、痛かったな。お笑いタレント目指すってことで言うとね、芥川賞受賞作の火花がおなじみですけれども、これもね、ほんとひどいね。早口でバーっとね、文字がいっぱい書いてあるところなんかね、なんか泣けてくるぐらいね、痛えなこいつっていう。ダウンタウンの松本さんは、子供生まれてから笑いの質が変わったよねみたいなことを言ってる女芸人の若手がいると、いやお前分かってねえなみたいな、映画がどうこうとかそういうことを論じるけれども、彼はね、彼なりに彼の中での、なんこういろいろあってたなみたいなことをバーっと理屈っぽく言うんだけど、それがね、しょっぱいなみたいな感じなので、めくり芸をネタ見せ店に行くんだけど、どっちらけであれれみたいな、バイト先では何そこ突っ込んでくんなきゃみたいなこと言ってんだけど、じゃ分かるわけねえじゃねえかバカみたいな感じで、仲間たちからも、バイト仲間たちからも疎んじられているような、そういうね、ちょっとしょっぱいお笑いマニアが主人公の作品なんですよ。他にもブロガーの夢と現実を描いた、空の写真とバンプオブチキンの歌詞ばかりアップするブロガーの恋、これも切なかったな、ほんと切なかったな。もうあとね、口のうまい売れっ子ライター兼編集者に仕事も女も全部持っていかれてしまう漫画っていうタイトルのものが入ってて、文章を仕事にしたくてミニコミ誌を始めたんだけれども、仲間の知り合いで売れっ子エディターがいて、アドバイザーとして入ってもらえることになったんだけど、みんなで調子こいてこれいいよねみたいな感じでやってたんだけど、表紙なんだけどまずねつって、その売れっ子エディターがうんセンス悪いねみたいな感じから始まって、えそうなんですかみたいに全体的にボロボロ言われながら、でも意見はありがたがらないといけない流れの中で、その男にね、いろんなものを取られてしまうっていう、あ、ドカーンとかって言って今椅子蹴っちゃいましたけど、っていう、そういうやつなんですよ。全体的に面白いですね。渋谷直角、カフェでよくかかっている J-POP のボサノバカバーを歌う女の一生。そして今日ここで俺が声高におすすめしたいのは、武井玲さんの気にしすぎガール。気にしすぎガールっていう漫画、これがね面白かったな。細かいことをやたら気にする女の子の日常の苦悩を描いた漫画なんだけど、本当にそういうことを気にしてる人みたいで、それがねリアルにわかるから、本当なのかっていうふうに思うと、もうねあまりにも気にしすぎだろうっていうレベルを超えてるので、笑いが出てくるんですよね。例えばね、友達と遊んでる、子供連れが多いねっていう風に友達が言う。で、気にしすぎガールが土日だしねって言った時に、待てよ、土日だしねって言ったって思われるかもしれないとかいうことを気にするんですよ。寒いわね、雨も降るみたいですね の雨も降るみたいですねのですはデスノートのです DEATH のですねって思われるかもしれないとかね気にしてるっていうね、どうしようどうしようみたいな。俺はねこの人の書いてる中で気にしすぎの LINE をどうするとかねあるんだけど、その中で日常会話は罠だらけっていうチャプターが大好きで、ほんとね日常会話普通にやってるのそこ気にしないだろっていうところを気にしててね、もうおかしいんですよね。近々遊ぼうよっていう風に友達に言われる、あ分かった、まーちゃんの都合に合わせられるよって言った瞬間に、はっいけない、合わせられる、まーちゃんの都合に合わせられるよ、私あなたの都合に合わせてあげてもよくってよと傲慢に受け止められるかもしれないっていうこと気にしてんの。合わせられるよじゃまずいよ、じゃあなんて言えばいいの、合わさせさせてください、合わさせてもらえるよ、なんて言えばいいのみたいなことを考えちゃうってやつね。私ね英会話始めたんだ朝活でって友達が言っている。へえすごいな、私も見習わなきゃな。待てよ、見習わなきゃなイコール見習わなくてはいけないイコール本当はあんたなんか見習いたくないって思われたらどうしようこういうお話。結果この人は何て言うのか。英会話始めたんだ朝活で、へえ見習わせてくださいと言ってしまうというね、なんだこっちゃ。友人と久しぶりにばったり街で会った。あら久しぶり、元気だった？はい、おかげさまで元気でした。え待てよ、心配になるわけです。おかげさまでってどういうこと？あなたと会わなかったおかげで元気だったって受け止められるこういうことを気にしまくってるっていうね、すごいですよ。 LINE でも気にしすぎガールはいろんなことを気にするんですよ。友人が恋人のね女の子の友達が彼氏の写真をバッと LINE で送ってくれたとするね、かっこいいねって返信すると、かっこいいって思ってる？あんたタイプなの？あんた狙ってるの？私の彼をと思われかねない。なのでじゃあなんて送ればいいんだろうと思ったら、気にしすぎガールはこう送ります。友人が彼氏の写真を LINE で送ってきてくれた。あ、幸せ者発見もう何が何だかでしょ。幸せ者発見っていうのは、あなたみたいな可愛い子と付き合ってる彼氏、この写真の彼が幸せ者とも言ってるし、こんな素敵な彼がいていいわねっていう風に、あなたのことを幸せ者と言ってるっていうダブルミーニングがあるなみたいな、もうねそんな感じですよ。あとねこれは確かに女の子を悩むだろうなと思うのが、私太っちゃったに対して全然だよという女のやり取りの中で一番厄介な言葉、この全然だよっていうのを本気で言えば言うほど嘘っぽくなる、この言葉を言い換えております。私太っちゃった、え骨基準そう答えることでそんな太ってないじゃんって言ってるような感覚でありながら、もう物差しの基準点を変えることによって、ダメだこの女に何話してもみたいに思われた方がまだマシなんじゃないかみたいな、そういうね、何しろ相手を傷つけない、相手に嫌われない、相手にイラッとさせないっていうことを気にしすぎるっていうところが漫画になってるんですよ。武井玲の気にしすぎガール、これおすすめですよ。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。なでしこ錦織五郎丸続く2016年に脚光を浴びるスポーツと選手名は、ディアマンテよいか弓道。新しく追加されたルールで3本の矢を放って的に当たらないとき、新3本の矢を放ってもよい。 選手は安倍晋三。面白いですね、ディアマンテユイカ。競技名モーガン投げ。競技内容、映画俳優モーガン・フリーマンを投げ飛ばして距離を競う。日本代表選手武井壮。モーガン・フリーマンはこのモーガン投げには参加できないってことですね、どう見てもね。俺も出たいんじゃがみたいな。モーガンがいませんみたいな。モーガン投げの練習ってどうやんだよ。モーガン投げサークルモガモガモーガンはどうやって練習するんだろうね。何を投げて練習してんだろうな。マミヤナオヤジ。注目のスポーツはジジ転がし。選手は壇蜜と橋本まなみ。壇蜜さん素敵ですね、本当にね。ラジオネーム中地。床運動。選手黒木メイサ。ディアマンテユイカ。競技内容、男女が向かい合って立ち、女が男の首に両手を回し、両足で胴体を挟む。男は女を抱きかかえた状態のまま走り、速さを競う。途中で女を落としたら失格。競技名はもちろん駅弁。ひどいですね。ひどいな、本当に。良い子はね、真似しないでくださいよ。どういうことだよ。こういうネタを書くことをか、このラジオを聞くことをか。ハンサム101号。五郎丸ポーズに似ているということで、毒まむし三太夫の何枚だポーズが話題に。プレイ中に中にポーズを真似るジジイババアが、2016年はゲートボールが来る。ひどい、ひどい面白さだ。中新田鈴雄さん。2016年、ついにあの男と女の禁断のスポーツセックルが大ブレイク。加藤隆、畑野由衣などが続々プロに。子供たちの人気ナンバーワン職業になること間違いなしだって。何を言っとんでしょうね。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのラジオネーム36太郎、京都市左京区からのメールです。王様、最近テレビコマーシャル見ていて悲しくなることがあります。志村健さんが入れ歯の洗浄剤の CM に出ていたり、沢口靖子さんが、いや、財前直美さんが50歳以上が使う化粧品の CM に出ていたりすると、そう、みんなおじいちゃんやおばさんになったんだなとショックです。自分自身も年を取っていることをついつい忘れがちになりますよね。鏡を見れば私もおっさんでした。そうだよね。
うちのパパ普通。
俺もね、そういうこと思うもんね。そういうこと思うっていうのはね、なんだろうな、自分ではもう本当おっさんになったつもりでいるんだけど、でも知らないところでまだ若いと思ってる自分がいるみたいなところのギャップがあって、痛い親父にはなりたくないなって思い続けてはいるんだけど、で、じじいじじいと認めているつもりでも、でもこのぐらいはできるみたいな感覚でいたりとか、ねえ、もう難しいですよね。だバイクもね、何歳まで乗ってたらいいんだろうな、みたいなね、ことも考えたりするからさ。俺ね、自分の親父に、何歳で免許取れて何歳で返したんだっけって言ったら、63歳で免許を取って、70歳で免許返したんだよね。ははーと。そうやって思うとね、すげえ、その7年間のためだけにね、免許取ったのかなって思ったりもするよね。さあ、皆さんお待ちかね。このコーナーです。五郎丸が言いそうで言わない一言。もう来てますね。五郎丸さんはね、もう今年もまた大人気なんじゃないですか？ディアマンテユイカさんが考えた五郎丸が言いそうで言わない一言。俺が
ラガーシャツ姿のごぼうのゆるキャラの着ぐるみを着て、ごぼう丸って名乗ったら、ふなっしーみたいに、儲かるかな。
絶対言わない。絶対言わないですよ。あんな立派なね、人徳者の五郎丸歩さんがですよ。言うわけないだろう。続いて横浜市ひろけんさんから届いた作品、五郎丸が言いそうで言わない一言。
俺いいともは見なかったよ。でも見頃食べ頃笑い頃見てたよ。
なんか年齢的にもっと若いと思いますよ。おっさんっぽく思ってるかもしれないけど、俺の子供と言ってもおかしくないぐらいの年齢じゃないですか、五郎丸さんって。ね。20代とかでしょ？ねえ、わかんないけど、30ぐらいでしょ？どうなんだっていうことですよ。
ゴロンボ刑事とか、カックラギンとか俺見てましたよ。
言うわけねえじゃねえか。いくつか紹介いたしました。何でもかんでもメールを送ってください。宛先は、miyakawa@1260.jp。miyakawa@1260.jp。どしどし待ってまーす。宮川まさるの松ぼっくり王国。松ぼ.info、 松ぼ.info、 それが番組ホームページの URL です。ブラウザを立ち上げられる、デバイスも持ってる方は iPad、iPhone、Android 携帯、そして、普通のガラケーでも見ることができますね。もちろんパソコンが一番見やすいです。画面でかいしね。http://松ぼ.info、 松ぼ.info、松坊のツは TSU です、ブックマークしてやってください。そこに大喜利のお題を書いておりますのでね、よかったらぜひともチェックしてください。お相手は私、宮川まさるでした。すんげー寒いかもしれないけど、絶対に風邪ひかないように頑張ってみようね。さて、じゃあ今日は最後にじゃんけんしてみようぜ。じゃんけんチョキ、わーい、負けたかなって言ってみただけ。ほんじゃまたです。さいなら。と、
ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。